DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォーツナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。ドラクエ35周年もよろしく、ゆき軍曹です。
はい、よろしくお願いします。ナモです。
はい、リンマオです。
はい、ということで実はね、はい、このレギュラー陣揃うの1ヶ月ぶりということでね。
おう、はい、
ナモさんがちょい久々な感じですけども、お元気ですか？
いやー、元気です。
元気ですか？
はい、まあ、いや今日はもうなんかものすごいいいことがあったので元気ですよ。
なるほど、
はい、
じゃあ、あえて聞かないでおきましょう。はい、
はいはい
はい、ということで今回なんですが、前回、予告いたしましたドラクエ35周年の記念番組ですか、
はい、
ね、うん、それについて語りたいなと思います。で今回はですね、もう直送版ということでね、これ収録が、はい、5月28日の夜なんですけども、はい、収録した後ほぼすぐ配信しますんで、はい、
はいはい
はい、元気よく、あまりこう間ができないようにですね、やっていきましょう。
はい、
はい、ということで、早速シームレスに行きたいなと、本編に行きたいなと思います。で、私からちょっと説明をします。で今回の話、はい、今回なんですけど、実際番組ではね、昨日の番組だと1部2部ってあったんですけど、今日は、はい、2部だけちょっと話します。
ほう、
うん、全部だとボリュームがでかすぎてね、
うん、はい、
ね、大変なので、なので今回は第2部の話だけしまして、次回ですね、第1部の話と、あとグッズか、グッズがいろいろね発表されてますんで、そのグッズについて語りたいです。それプラス、
はい、
ね、今日お話しした文のことの文というかに対して の, ハッシュタグね、いただいてるかと思いますので、 それとはね、ちょっと混ぜた話をしたいなと思います。はい、ということで今回は、はい、第2部だけちょっと語りたいなと思います。で、
はい
はい、早速行きたいなと思います。これね、番組の発表順じゃなくて、番組内で発表された順番じゃなくて、はい、逆算していきますからね。
うん、
はいですね。あ、ちなみに2人は見れました？
はい、あ、見ましたよ。
リアルタイムでは見てないですよね。
あ、見ましたよ。
あ、見たんだ。おお、リマさんは？
私もリアルタイムで見てました。
ああ、なるほど、うん、私もそうですね、リアルタイムで見て、そっから3回ぐらい繰り返してみましたけどもね。
お
う、うん、はい、ということで、じゃあまず一発目、
はい
はい、これが一番やっぱでかいですね。ドラゴンクエスト12、うん、選ばれし運命の炎、
はい
ですね、が正式発表されました。
うん、はい、
はい、で、何かこう喋ってましたね。
はい
ね、
あ、内容についてですか？
あ、じゃなくてこうナレーション、
はいはい、
PV ね、
ジョイさん、じゃあそういう感じじゃない、あ、す
っげえ PVPV、 うん、
はいはい、
ノンさん、なんて言ってましたっけ？かっこよくちょっと言ってもらっていいですか？
なんて言ってましたっけ、ちょっと何でしたっけ、何故もが生きるのかみたいな。
それじゃあ、ゾーマですね。
人はなぜ生きるのか。それは違う。
ゾーマですね。ちょっと人、うん。
じゃあ、人はなぜ生きるのか。
そうですね。はい。リンマさんが久々に突っ込んだ感じでしたけどもね。なかなかないね。うん。はい。人はなぜ生きるのか。ということですね。
はい。
うん。というナレーションがありましたけども、まあ、
はい、
あ、聞いて、まあ、これについて、なんだ、今回発表されたのは、まあ、タイトルとタイトルロゴ。
はい。
ですかね、はい。うん。
うん。
大きいなところでは。
はい。
うん。
それから、分かっているのが、
はい。
リマさん、堀さんなんかおっしゃってましたけども。
覚えてます？何か、言って、言ってましたっけ？
言ってましたね。
なんか大人向けでダークな今までにない感じみたいなこと ってましたね。
それからあのなんだコマンドバトル一新するって、ね、
あそうそう、
うん、
はい、言ってましたし、まあ、あとは結構こう選択する場面が多いというか、
はい、
うん、というね話もしてましたね。まあ、ということを踏まえて、まあ、あと、あ、はい、そうそう、自分の生き方を決めるとか、あとはね、はい、大きな決断とかがあって、それによってゲームが変わってしまうかもしれないと、いうことも言ってましたけども、
はい、
まあ、それを踏まえて、こう、何を感じましたかと、いうことを聞きたいんですけども、
はい、
リンマーさんからちょっと聞こうかな。
そうですね、放送の中でこのなんか大きな決断とかこう人生がガラッと変わるようなのって言われた時にやっぱドラクエ5を、ね、うん、おっしゃってましたよね。確かにそう言われるとドラクエ5にちょっとこう似たような感じになるのかなとも思ったんですけど、
うん、
今までにでもそんなこう一つの選択でこうゲームがこうゲームのそのゴールが変わるようなって、うん、っていうレベルの選択肢っていうのはないですよね。ありましたっけ。結局はなんかこう行き着くところは一緒みたいな感じじゃないですか、何を選んでも。ねえ、なんかそれが気になるな。なんかもう一つの選択でもうなんかハッピーエンドにもなるし、もうなんかもうバッドエンドみたいな、もう世界は滅びましたみたいなことにもたらなるのか。って言われたらもうなんか想像つかないっていうか、もうね、いろんな答えが出てきそうな感じしますよね。
そうだね。他に何か感じたことあります？いろいろ思ったこととかこう。
いやーもう現時点ではもうかなりね、なんかヒントが壮大すぎて、なんかもう何が何なのやら、もう炎っていうのがちょっと気になるけどね、何なんやろうな。
なんでしょうね。
ね、
運命の炎。
ナモさんどうですか、これ。何か、
まあそうですね、うん、とりあえずまあバトルコマンド一新ってのはまあ来るときは来たかなって感じはしましたね、やっぱり。まあそのこのまあ従来型の、まあシステム、まあなんかちょっと、まあ、リアルタイムなバトルですけど、うん、
はい、
まあやっぱりそのイレブンでもまあ普通にそれでも良かったんですけど、やっぱりまあ等身がリアルになると、それがなんか不自然に感じる人もいたので、
うん、
あとやっぱりなんか海外向けに売っていこうって感じで、まあちょっとそういった狙いもあるのかなと思いましたね、やっぱり。まあその国内やっぱドラクエは、まあ、国内ではものすごく売れてますけど、海外じゃやっぱり国内に比べてだいぶ弱いみたいなので、
うん、
とまあその何ですかね、結構海外でまあやっぱりモンハンとかもまあ国内でしか売れなかったんですけど、ワールドでなんかいろいろと一新したら海外でも売れたので、まあそういうのを狙ってんじゃないかなっていう感じはしましたね。
なるほど。まあ、ちょっとその点について一つちょっと言いたいというか思ったとこがあって、私
は
あの海外の方でドラクエ好きな方、ツイッターでフォローしてるんですけど、名前はまあ伏せますけど、その方はね、あの賛否で言うと P のことをおっしゃってて、あの日本で発売されてるあの雰囲気のドラクエがいいみたいな。
ああ、
なるほど。
なんかリアルを求めてないっていう。リアルとかこうドファンタジーを求めてはいないみたいな。いつものドラクエがいいみたいな声もあっ ったんで、
うん、なるほど、わかるわ、
難しいなっていう ね、
う
ね、う
ん
うん、感じもしましたけどね、うん
うん、
どうですか他に。
まあそうですね、その点に関してはやっぱなんかイレブンで、
うん、
もうなんか本当に定番みたいな、本当に何ですかね、うん、もうなんか今までのファン向けみたいなのを散々やり尽くしたんで、
はい、
まあそう一新するのはありかなって思いましたね、私も、
うん、
ね、なるほど、まあ、そっちの方がずっとそれがいいっていうのも、
うん、
でも別にいいんですけど、
うんうん
うん、まあそういったところですかね、
うんうん
うん、
はい、
あと、あ、もう、あ、もう一
個、どうぞどうぞ、
はい、まあなんかダークな、まあ、今回はダークになるって言ってましたけど、
はい、
まあ、大人向けな話になるとか、
うん、
まあ今までのドラクエも結構、まあ、ダークなところはあったんじゃないかって、
まあ要所要所でね、うん、
そうですね、まあその今回はもうなんか本当前編通してなんですかね、まあ、4のなんかアッテムトとか、
うん、
なんだろう、うん、ファイセブンのなんか、まあ、過去の世界とか、あんな雰囲気で、うん、あと、イレブンの何ですか、最後の砦とか、
うん、
あんな感じでやるんですかねって、ダークっていうことは。うん、
もう、明るい世界が一つもないっていうか。
あ、それはそれでちょっと嫌だな、感じますけど。
だから、その、大人向けててもね、
はい、
いろんな捉え方ありますからね。
そうですね。
あ、ツイッターにはあのな、龍が如くセブンみたいな感じになるのかっていうね、話もありましたけどもね、
はい、
うん、なるほど、そういったところです
ね、はい、そういったところですね、
うんうん、はい、まず、あ、まずというか、まあ、私なんですけど、
はい、
私としてはまあね、いろいろ賛否がある中で、私は3の方ですね、まず、
ああ、あの、
うん、方向性がちょっと違うっていう方は、うん、
はい、
まあ、王道もいいんですけどもね、ええ、ちょっとどっかでやっぱ攻めないといけない、ど
う
っていう部分もありまして、
うん、
で、それから人はなぜ生きるのかっていうのはなんかすごく哲学を感じましたね、
うん、
あー、といった部分と、あとはね、うん、選択を迫られるシナリオとか自分は、
うん、
まあそういう、なんだ、そういう場面が結構多い、つまり結構自由度が高いのかなと、
ああ、
うん、自由度がかなり高くなるイコールって言ったら変なんですけど、オープンワールドなんじゃないかなって、
うん、
で、あの、たくさん選択があるっていうことは、まあ、ちょっと、リーマンさんもね、こう、似たようなことをね、おっしゃってましたけども、もしかしたらこう、エンディングも一つじゃなくて、マルチエンディングになるんじゃないかと。
うん。
うん、
で、さらに言っては、この、自分がやった選択によって、ラスボスの強さが変わるとか、
うん。
世界全体が、もう、ぐるぐる変わるんじゃないかとか。
うん。
うん、そういった予想をしました、
うん、
予想というか想像というか、うん、
うん、
あとはこうなんだ、あの追加のなんかアップデートで選択が増えるとか、なんかそういうのなんかいろいろプラスアルファでこう大きくなっていくゲームなのかなともなんとなく思いましたね、
うん、
うん、かな、だから私としてはすごく楽しみですね、うん、オープンワールドだったら面白いだろうな、きっと、
うん、
うん、そこにちょっと結びつきました、
なるほど、
うん、
かな、でタイトルロゴがね変わったのは、
うん、
変わるのはいいんだけど若干ちょっと寂しさもあるかな、
うん、
あ、
うん、わかるわかる、ちょっとなんか他のゲームに影響されたんかなみたいな、ちょっとかぶれたんかなみたいな、
ちょっとあの12とかなんかバイオハザードっぽいなっつうねあれミッションもありますけど、うん、だこうやってタイトルロゴ変わったのって多分3以来 なのかな、昔の。
うん。
うん。スリムファミコン版の時ちょっと違いましたからね。
ああ。
うん。
なんでした、何もないやつが。
なんか違うんですよ。うん。
はい、あ。
それ以来かなってちょっと見ました、思いました。うん。
うん、
かな。うん。
はい、あ。
その他何かあります？
うん、
こう言い忘れたことがなんかこう。
内容ですか。
情報に対して、はい。
情報に対してですか？
はい。こういったの予想できるよねとか、なんかこうだったらいいなとか。
うん。
うん。大丈夫ですか？
情報は少ないんで、なんとも。
まあまあね。うん。リマさん大丈夫ですか？
あと
リマさんも。
あと一個いいですか？
ああ、どうぞどうぞ。はい。
もしかしたらまあ、そうなんですかね。鳥山デザインとかじゃなくなる可能性もあるんじゃないかとか。思いましたね。
ああ、その心は。
まあ、今回、
うん、
鳥山さんが、
うん、
まあ、まあ、今回ちょっとキャラとかそういったの出てこなかったのと、
うん。
うん。まあ、あと、まあ、ちょっと別の番組で、まあ、なんかちょっと聞いたんですけど、
はい。
まあ、なんか、あまりその鳥山、まあ、ドラゴンボールはまあ世界中で受けてるけど、なんか鳥山絵で RPG っていうのはあまり受けてないって話を聞きまして、
うん、
うん。うん。まあ、それがまあ受けてない、まあ理由の一つとかあかんとかいう話を聞いたので、まあそういうのもあるんじゃないかなって思いましたね。
うん、なんか堀江さんの話だとなんか頑張ってる的なのをちょろっと言ってましたけども、
あ本当ですか。
うん、
あそれならそれでいいですけど、
うんうん、ちょっと心配がよぎったっていうことですね。
そうですね。
うんうん、
うん、
リンマさんあと何かあるかな。
うん、まあ出てないのを言うとすればあれですね、あの番組の中でも、
うん、
生放送の中でもブッブーって言われてましたけど、プラットフォームが何かってのが一番気になりますね。
うんうんうんうんうん、
うん、
そうですね。
はい、
私もちょっとまとめのとこ時にちょっと言おうかと思いますけどもね、あの情報がねちょっとね、はい、
うん、
まあ少ないですからね。うん、
うん、違いな
ですね。うん、
うん、
はい
はい、じゃあ次いきますか。
はい、
で次の、まあ、逆からいきますけども、完全新規スピンアウト作品で、はい、ドラゴンクエストトレジャーズ発表ということです。
うん
うん
うん、
はい、リマさんこれどういったゲームな感じですかね。
ですね、
はい、
このドラゴンクエストトレジャーズは今までになかったシリーズで完全新規のスピンアウト作品となる RPG らしいです。
うん
うん、
はい、でドラゴンクエスト11に出ていたカミューとその妹のマヤが、子供時代に迷い込んだ異世界で、お宝探しをするっていう内容のようです。
うん
うん、
はい
はい、
はい、
まあちょっといい、まあそうですね、そうなんですが、うん、
はい、
このカミュとマヤ最初はね、
うん、
モンスターズのキャラとして出るって聞いてましたよね、
うん、
3年前ですよ。
3年前
我々ちょっと話しましたね。
うん、
うん、で、ちょっと方向性がシフトして、うん、新しいスピンアウト作品の方で出そうということになったんですね。はい、うん。
うん。
プロデューサーが犬塚さんという方で、ドラクエシリーズの初期の方から関わっていらっしゃった方だそうですね。
うん、なんか、すごい見た目の人でした。
すごい、まあ怖い人ですね。うん。
何があったみたいな。
そう。なんかこう、昔は渡部篤郎みたいだったって言ってたけど、なんかね、面影がないっていうね。前もどっかの番組でちょっと拝見した、うん、覚えがありますけどもね。うん。
うん、
はい。うん、これちょっとリーマーさんにちょっと話聞きたいんですけども。
うん。
ね。
そう、
ね、どうです
か？もうこんだけ、もう千日ぐらい待たされて、
うん。
で、ああ、やっと来たモンスターズと思ったらモンスターズじゃないっていうのが。もうなんかもう言い悪い関係なく衝撃で、もうなんかね、そのプロデューサーさんも言ってましたけど、紆余曲折あってモンスターズじゃなくなりましたみたいな、もうその紆余曲折をもう聞かせてほしい。もうなんか最限定版特典とかでそのなんか紆余曲折を語った2時間の DVD とかつけてもらっていいんで。
顛末を知りたいと、まず。
そうですね。
けど、モンスターズはモンスターズでつく、あの、やってますからっては言ってましたけどね。
うんうん。ですね。
そこに、別、ね、神とマヤじゃなくて、また別のキャラでやるっていうことですけどもね。
うんうん。ね、うん、いやー、まあ、でも確かに、そのね、神とマヤっていう、その、ね、盗賊の、兄弟で、
はい、
ってなるとやっぱモンスターズよりそういうこうトレジャー、そのお宝探しっていう方がまあ題材的にはしっくりくる感じはし、
まあ、ってる、うん
ね、
うん、
かな
っていう意味ではまあありだと思いますけど、
うん、
ってなれば問題は、ね、中身ってどうなのっていうことですよね。どういったゲーム性なのっていうところですよね、
うん、そうそう、
うん、で分かってるのはお宝探しをするってっていうことと RPG だっていう。で、うん、いつもの、まあ、既存の RPG とはだいぶ違うと、
うん、
いうことですね。うん。どういう予想ができますこれ。
なんかどうなんですかね。難しいです。アクションとか。
うん。
僕見えましたけど違うんですかね。
だそのお宝探しをするわけじゃないですか、うん、で宝を見つけました、
うん、
その宝はそのコレクションアイテムとして取っといて終わりなのか、それを元で何かこう、うん、何城を作るとかこうね、
うん、まあなんかトルネコみたいな感じです。
そうトルネコみたいな感じで、うん、
うん、
何かを作るための資金としてこう なんかね、なんか変わんのかとか、うん、
うん、
どうなんのかっていう、
うんう
んうん、
うん、
そのお宝探しの目的というかどういう感じでかね楽しませてくれるのか気になりますけどね。
ですね。
ね
え、うん、ということでね、
はい。
ちなみにリンマさん、このマヤはどうなの？
どうなのっていうのは？
こっちの方、前あなたこれやってたでしょ？
コスプレの話ですか？
そうです。
はいはいはい。
こっちではどうですかね？
いや、それはもうこのビジュアルが解禁された 3,4 年前からこれはって思ってましたよ。
ああ。
で、うん、ちょっと、まあ、作るまで至ってないんですけど。
まあ、ゲームね、発売された際にはね、こう やるのもありなのかなって思ったのかなってこう、
うん、もちろん
ね、うん、しましたけど、このスカーフが可愛いですね。
うん
ね、うん
うん、
はい、ということですかね。うん、はい、ということでよろしいですか？
はい
はい、
はい、
じゃあ次行きます。はい、次は、ドラゴンクエスト3がリメイク、HD2D で蘇るということですね。
うん。
はい、HD2D っていうのは、ドット絵と 3DCG を融合させた、グラフィックです、ね。
うん。
ね。うん。で、そのグラフィックでドラゴンクエスト3が 蘇るということで、うんうん、これは全世界にで同時発売予定ですね、
うん、
でプロデューサーを務めるのがこれまでオクトパストラベラーなどに関わってきた、スクエニの早坂さんという方ですね。
うん、
うん、な雰囲気がオクトパストラベラー、オクトバ、
うん
うん、に、似てるというかテイストだっていう感じですね。うん、うん、ということなんですけど、これどうすかね。うん、
うーん、
あのリマさんオクトパやってたよね。そういえば
やってましたね。
ね、うん、ちょっと俺やってなかったんであれなんですけど、やってた身からすればどうですかこのテスト。
このテスト、そうですね、うーん、なんやろう、え、うん、オクトラをやってたら完全にもうなんかもうあのダンジョン、あの洞窟みたいなところとか、
うん、
ちょっと段差の感じとかは完全にもうオクトラなんですけど、
うん、
とかこう戦うシーンとかなんですけど、
うん
うん、なんかそれがドラクエ、ドラクエがそうなるってなるとなんかまた違って見えるというか、
うんうん、
なんかすごい不思議な感じしましたね、
うんうんうんうん、
結構ね、すごい画面綺麗じゃないですか。
はい、
好きなんですよ、うん、その感じ。
俺あのオクトラの体験版やったんですけど、
うん、
体験版をやったんですよ、うん、ちょこっとだけで、うん、ちょっと目が疲れてやめたっていうのがあって、
うんうん、
あ、これもうちょっと視点高くなんないかなって思ったんですけど、どうなんですかねこれね。ちょっと視点低いじゃないですか。
うん、真上ぐらいのがいいってことですか。
うん、
真上から見下ろすような感じ。
まあ理想はそうだけど、そうなるもうちょっと低くてもいいかな、真上よりは。
うん、
うん、かなって思った。これってさ、あの回転ってできるのかな、オクトパの時。
どうやったっけ、できたっけ、ちょっと覚えてないです。
できるんだったらいいけど、
できなかった気がする。
できないとあのなんだ、建物の裏とかは分かんないよねってちょっと思った。
ちょっと忘れました。でもカメラの回転はできなかったような気がします。
気がする。
ドラクエ7とかみたいな感じじゃないんすか
かな。
だからもしかするとカメラの回転ができないんやったら、その建物の裏側に回った時はちょっと建物が透けて見えるとか、そういう感じになったりするんじゃないんですかね。
なるほど。
ああ、まあ 2D だからか、どうなんだろ
う。
うん。一応 2D ゲームなのか、これ。
うん。
だから、そっか、裏側回んないってことですかね。
ああ。
どうなんでしょうか。うん。あとはね、あの、戦闘シーンは俺良かったなって思った、なんか。
うん。
広大な、こう。なんか広いところで戦ってんだなっての今まで分かんなかったじゃないですか。
うん、
うん、それがなんか分かる感じがしてすごくいいなって思いましたね。で、うん、それからあのこれが良ければ 1も2も出したいって堀井さんおっしゃってたんですよ。
うん、
うん、
で多分次なんか同時進行でやってそうな気もするんですけどね、作ってそうな気もするんですが、で、うん、1と2もまあ出るんであれば多分セットで出るんだろうなと思いました。
うん、
1、2って、うん、で1、2ってさらにこうなんかあの1、2、3揃ったセット版も出ますよみたいな感じで、
う
ん、うん、そんなちょっと予想もしましたね。
はい、
うん、それからこのバージョンのオリジナルの何かあるのかなっていうのもちょっと気になりましたね。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、自分もまあなんかちょうど3やっていたいと思ってたんで、
はい。
いいかなとは思うんですけど、
うん。
ただまあやっぱ3単体で、今までのまあスーファミ版とか、でまあ結構完成されてて、
うん、
でもあれでもまあ、ボリューム的にはやっぱりもうなんか、まあ、20時間ぐらいで、だいたい食ってきちゃうじゃないですか。
うん、
まあ、初見だともっとかかるかもしれないですけど。
うん、
まあ、だからちょっと、その一つのゲームって、まあ、3だけだったら、ちょっとまあ、ただ、その、寂しい感じも、まあ、今までのないボリュームだったら、ちょっと寂しい感じもするかなって思いましたね。
うん。けど、いろいろ詰め込みすぎると、今度は3じゃなくなるから、
まあ、そうです
ね。バランス難しいですよね、まあ、ね、その辺ね。
はい。
うん、ね、スーファミ版の時は、まあ、ね、スゴロクとかね、ありましたけどもね。
うん。うん、
はい。そういったところですかね。
うん。
はい。じゃあ、次、行っていいですか？
はい。
はい。
はい。はい。次は、インターネット接続なしで楽しめるドラゴンクエスト10オフラインが、来年2022年のリリースに向けて開発中でございます。
うん、
うん、でポイントは現行のオンライン版からビジュアルが結構変わってます。
うん、
でスタンドアローンのゲームとして親しみやすく遊びやすいドラクエ10を目指してるということですね。はい、うん、
うん、
で、他ちょっとポイントとしましてはタイトルロゴのバックが違いますね。
そうですね。
そうですね。
うん、これご種族のなんだマークというか、
うん、
なってるんですかねこれね。
うんうんうん
うん、
うん、ここなんで変えたのかなってちょっと考えましたけどもね。
うん、
うん、でオフラインだから変えたんだと思うんですけどってなれば天の2人で手つないでるやつ、
うん
うん
うん、
あれはなんかオンラインをね、まあ、みんなとつながってますよって意味で2人手つながってんのかなっていうのは、
うん
うん、って思いましたけどね。
うん、
うん、かなー。あと、そうっすね。
うん。とは？
あ、どうですか？リンマさん聞こうか。
はい。そうだな。まあなんか、まあ、くるくるって言われてて、やっぱり来たなっていうのが最初の印象やったかな。で、でもう体験できなくなったところをこうやって体験できるようになったりとか、ね、オンラインだからって言ってドラクエ10を敬遠してた人たちが、まあ、これをやってドラクエ10めっちゃおもろいやんってなってオンラインに来てくれるのが一番いいですね。
うんうんうん
うん、
はい、
うん、ナモさんどうかな。
うーん、まあそちらに転換しては同感です。ただまあちょっとグラフィックが
はい
なんか投資がだいぶ低くなって、
うんうんうん、
辺はなんでかなって
ああ
まあまあもうちょっと高しく投資高くてもいいんじゃないかなって思いましたけど。
思ったと。
はい、あとはそうですね、まあ、目覚めし5つの種族って、まあ、タイトルですけど、バージョン1の内容しかないのかな。どうなんですかね。その辺がちょっと気になりましたね。
多分そうじゃないですか。
うん。まあ、ドラクエは、まあ、ドラクエ10は、まあ、まあ、シナリオ面白いんで、やっぱりなんかそういうオンラインだからって、敬遠してた人にもやってほしいんですけど、
うんうん、
やっぱりなんか、まあ、それも、まあなんかバージョン1からの伏線というか、そういうのがまあ2、3、4、5とつながってって、
うん、
化されていくのも面白いとこでもあるんで、まあ、バージョン1だけで、うん、終わってもなんかどうなのかなっていうのはあります、うんうんまあ、バージョン1もまあ普通のなんか各町のシナリオとかまあ結構いいのはあるんですけど、
はい
はい、まあ、その辺はどうなのか、なんかこれが好評ならそのバージョン2とか持ってるのか、それともまあこのなんかまあ追加ダウンロードとかで出るのか、
うんうんうん、
まあちょっとその辺は気になりましたね。どの辺の内容まであるのかっていうのは、
うんうんうん、そうですね。
うん、うん、
あ、もし仮にオフラインがバージョン1までだったとしても、ドラゴンクエスト10オンラインの方に行けば無料版でバージョン2のラスボスの手前まで行きますよ。
うん。
うん。
どういうことでしょう。
なるほどね。まあ、私が、まあ、思ったのは。
はい。
まず、まあ、オンラインとの違いって、まあ、ストーリーは、まあ、もちろん一緒だと思うんですけど、他のシステムはどうなんのかな、はい、例えば、そうですね。住宅村は多分ないでしょう。
うん、
まあ、
うん、ないし、魔法の迷宮もどうなのっていうのと、あとバザーはないでしょうね。
うんうん、
ただオンライン版ではちょっと機能がね、微妙な武器や防具屋は多分こっちではちゃんと機能するでしょう。
なるほど。
あとお金も稼ぎやすくなってるでしょう。
うん、
はい。
うん、それからまあそうだね、あと、うん、バザーないでしょ、
はい、うん、まあ素材が多分落ちて、まあイレブンみたいな感じで、
うん、
まあ錬金とかして、
うん、
つかね、なんとか、うん、
そうだね、まあ、うん、まああとほら仲間ってどうなんだろうって思って、
はい、うん、ああそうですね、
うん、サポート仲間なんかこうなんかね、そういうなんかされるのか、
うん、
うん、ちょっとストーリーの内容ねいじってちょっと、まあ、変えてキャラね、うん、なんだキャラなんか眉とかがパーティー加わるようになるとか、うん、そんな感じになるのか、うん、
うん、
結構まあストーリー以外のところのシステムがすごく気になりますね、
うん、そうですね、戦闘も
うんかな、まあ戦闘システムもそうですね、うん、でそれからあのまあね、リマさんもおっしゃってましたけども、ここからいかにこうオンライン版にね映ってくれる人がいるか出てくるかっていうのが大事なんで、
はい、
あのそのソフトにオンライン版のこう、うん、プロモーションも入れてほしいですよね。
なるほど、
うん、オンライン版だとオフライン版はこうだったけどオンライン版はこうなってこう楽しめますよみたいな、で、うん、このオフライン版持ってる人はもうすぐにこうシームレスに1000万、ゴールドを持った状態でシフトできますよとかこう入れますよとかこう
それ大丈夫かな、オフラインのゲーム買って1000万オンラインのキャラに送るとか
あの全クリが条件、全クリが条件とか、うん、
これはなんか錬金できちゃいますね。
できるかな、ああそうなっちゃうのかな、うん、でもこうね、う移りやすいようななんかこう穴があればさ、
ギ
ミックがあれば
うん、
いいなと思いましたね、
うん、うん、
かな、はい、といったとこですかね。
あと
はい、
あれですね、まあ、もともと、 天の方にオフラインモードってあったじゃないですか。
はい、ありましたね。
あのストーリー、まあちょっといろいろな事情でなくなっちゃいましたけど、
はい、
まああのストーリーを、まあなんか今まあもうなんか後発組の方はできないんで、
うん、
方はちょっとできないんで、
うん、
今回なんかまあできたらいいなと、
うん、
思いましたね。
なんかできそうな雰囲気ですけどね。
うん。
うん。ね。はい。
はい。
じゃあ次行きますよ。
はい。
どんどん来ます。
はい。
はい。次は、ドラクエ10バージョン6が、今年秋にリリースで、バージョン5は夏に完結しますということですね。はい。はい、バージョン6サブタイトル、リンマさんなんですかこれ。なんでしょう。
はい、ドラゴンクエスト10オンライン、天聖の英雄たち。
はい。ということですね。
うん。はい、
うん、
プラットフォーム Wii U 入ってます。
おぉ。
よかった。
ね。
まあ、よかったです
ね。うん、よかったですね。うん。
すごい。
で、新キャラがね、出てますね。
はい。
ちょっとあの黒柳徹子さん風な感じの髪型のされたね、
うん、
天使の方で なんか喋ってましたよね、一言ね、
喋ってましたね、
うん、
なんかエテーネの旅立った時からうんぬんみたいなこと言ってましたね、
ですね、あのバージョン1の時から見守ってました的な感じで、
うん
うん、言ってましたけども、だもうね、展開的な感じですかね、次の世界っていうかね、
うん、
冒険の場所はね、うん、
まあ
はい
はい、まあ予想通りといったことです。
まあまあまあまあそう、うん、そうですね、うん、
はい
はい、秋ということで、このバッグの、あの柄がこの黄色っぽい、金色っぽい感じ、いいですね。
そうですね。
ね、うん。はい。で、次、最後ですね。
はい。
はい。iOS と Android 向けパズルゲーム、ドラゴンクエストケシケシが年内配信決定ですね。はい、
うん。
はい。どんなゲームですかということで、シリーズでおなじみのキャラクター、モンスターやアイテムなどが消しゴムになって落書きを消していくっていうものですね。
うん。
なんか、ツムツムみたいだっていう声も聞いたんですけど、俺ツムツムがわかんなくて。名前しか。
私も知らない。
ああ。
わかんないですね。
的な感じなんですかね。っていうね、まあ話ですけども。うん。
うん。
パズルゲーム今までなかったんですね。
ドラクエでパズルゲームはないかもしれないですね、確かに。
うん。
ありましたっけ？
多分ないかな。うん。で、ね、消しゴムということで、
はい。
多分これ、グッズとか出そうですね、消しゴムね、ドラクエの。
あ、
これのね。うん。
うん。
3つで、1000円とか
高
いやするよきっと、
いや600円ぐらいにして、
600円
だと
600円かな、
いや高いけど、それでも高いけど、うーん買っちゃおうかなみたいな、
600円だったら出すってことね、
いやいや、まあ、もよく言えば500円、
ああまあね、安いことに越したことないですけども、うん、ね、出るというか、これが年内ということですね。うん。で、基本無料なのかな、これ。確か。
多分そうだと思いますね。
うん。なので、ちょっとまずはやってみましょうっていう感じですかね。
うん。
うんうんうん。はい。というか。
ああ、
はい。
でも、そうですね。まあ、パズルゲーム、なんか別の。シリーズでやったことありましたけど、
うん、
ドラッグじゃないやつで、
うん、
まあ最初1週間ぐらい、まあ面白いですけど、まあなんか普通に飽きちゃいましたからね、1週間ぐらいで、
な
かなか課金に結びつけるのは難しい、
うん、
からまあ結構パズルゲーム自体大体飽和してるのでこのスマホの中じゃ、
うん、
まあパッドとか、
うん
うんうん、その辺との差別化というか、
うん、
まあどれだけそこで生き残れるかって言ったらかなり難しい気がしますけど、
まあまあちょっとシリーズで見るとほらライバルズがちょっと終わる予定じゃないですか、
はい、
うん、で多分その後に多分出てくるのかなとは思うんですけど、
うん、
うん、まあライバルズよりどうね盛り上がるかっていうとこも気になるのかなっていう感じですかね、
うん、
うん、かな、はい、そういったところっすかね、
はい
はい、
あ、はい、
はい、つうことなんですが、総括して、
はい
はい、ちょっと今エンディングに差し掛かろうとしてるんですが、総括してどうでしたかっていうちょっと話ですけども、
はい
はい、じゃあまあ俺から言おうかな、
はい、
はい、うんと、まあまあラインナップなんですけど、
はい、
まあドラッグエン9のリメイクなかったのはちょっと残念とは、
ああ
残念でした、うん、とはいえまあラインナップは良かったと思いますよ、はい、
うん、
うん、ただちょっと辛口で言いますけど、う
ん、はい、
ね情報が少なすぎる、全部、うん、
そうですね、
ほんと少なすぎるなって思いました、
うん、
まず12、
はい、
あのせめて主人公だけのなんだデザインと、
はい、
発売日はちょっと教えてほしかったなっていう、
ああまあ見込みとかでもいいかなってところですか、
あ、そこまで期待してた、
はい、
うんうんうん、まあ私もそうやね、
でしょ、うん、まあ、
そう、
プラットフォームはまあ個人的にはまあ隠してでもいいですけど、
うん、
うん、ちょっと情報、まあ、12のそは、ちょっとそこまで欲しかった、俺は。
うん。
うん。ちょっと情報のこの、切り出し方が細かすぎるというか、こう、タイトルロゴだけっていうのは、タイトルロゴとサブタイトルだけっていうのは、ちょっと、なって思ったね。うん。
そうですね。まあ、ちょっと今からもしなんか3年後とかになったら、
うん、
ゲームハードの状況とかもどうなってるのかよく分かんないですからね、スイッチとか、
うん、
まだゲームなのか PS4 は、あ、PS5 はほんまに普及してるのかとか、
うん、
うん、
あ、そうそう、さっきちょっと言わなかったけどの、
はい、
アンリアルエンジン5、次世代のこう、ね、ゲームエンジンで作ってるらしいので、
はい、
PS5、
はい、
の可能性があるんじゃないかっていう話は聞きましたけどもね、
うん、
まあまずちょっとこの情報の少なさはちょっとなって思いましたね、
そうですね、
で、トレジャーズもそうですね、
はい、
いつ出るのっていう話です。
まあ、そうですね。
うん。で、まず、ほら、この、神と マヤがで、を出しますよって言ったのも、3年前でしょ？
はい。
んで、3年前で、ここまでの情報ですから。
はい。
うん。結構これもざっくりだなって思いましたし。でね、うん、ドラクエ3のそのリメイク、なんですけど、はい、PV 出てたじゃないですか。
はい。
で、最後の方に制作開始ってポンと出たんですけど、そこで俺、声出してちょっと笑っちゃって。今からかいっつう。って言いましたからね。 そうなれば、じゃあ出んのいつよ、もう出るのいつよって。
はい、
まあ今年の冬とかだったらまあまあって思うけど、うん、ちょっと怖いなと思いましたね。
まあ、そうですね、分かってんのは転換系ぐらいですからね。
で、うん、そうそうそうそう、はい、で、はい、そうだね、オフライン版のやつがこれでなんだ来年の早い段階、
はい、
って言ってましたし、一番俺いいなと、はっきりしてるなって思った、はっきりしてるっていうか、いいなって思ったのが、バージョン6ですよ。
はい。
秋って分かってるし、そんな遠くないし、うん、で、今後のね、うん、情報の出し方も大体ちょっと想像つくじゃないですか。うん、夏祭りとか、
はい、
ね、月1でやってる DQ10TV とか、
予想つく。ね、まあ、ゲームショーがあればゲームショーだったりするけど、
うん
うん、
だからこの中でいいのは、うん、ロケテンだけですよ。いいというか納得したのは、う、ね、うんうん、
はい。
でね、まだね6の情報、確かにちょっとこれもざっくりですよ。だけどまだ5が終わってないから、
はい、
うん、こうやってざっくりなのもしょうがないと思うし、
うん、
うん、だからこの6のプロモーションの仕方は俺全然、ありだなと思いましたね。で、
そうですね。
うん。で、まあ、ケシケシが、まあ、これも年内って言ってるんで、まあ、それもまあいいですかね。
はい。
うん。あ、これまあ、でももうちょっと、もう二声ぐらい情報欲しかったかな。うん。っていう、本当に全体的に見て情報の少なさ。
はい。
に、ちょっとまあ、驚きと喜びはあったものの、うん、
はい、
ちょっと完全、不完全燃焼さを正直ちょっと感じました。っていうのが私の感想ですね。
はい。
はい。ナムさんどうですか、全体的に。
全体的に、まあ、軍曹さんと同じで、
はい。
まあ、その情報は少ないっていうか、まあ、プラットフォームも発表できないのかなっていうのと、まあ、やっぱりドラクエ自体がちょっと何ですかね、まあ、スイッチになってからあんまり、多分スイッチで出てたのが 11S とビルダーズくらいじゃないですか、あと10関係と。
そうですね、はい。
うん、まあちょっと発売のペースがだいぶ遅いのに、まあこんな、そんな、まあ今日今回もそんな発売未定なのばっかで、そんな悠長なのでいいのかなって。まあ、うん、あとドラクエ、まあ多分2部、あ、まあ、その1部の放送でも言うと思うんですけど、ちょっと大の大冒険のこう、その家庭用ゲームのやつも、
はい、
特に情報なかった
。あ、まあ、まあまあそうですね。次回、
はい、
ね、話しますけども。
まあなんか、その、まあせっかくなんか、まあスイッチがこれだけ普及して、
はい、
まあそこでドラクエを、まあまあなんか、そのブームに乗っかるのも、まあ、まあ、カルというか、まあ、DS の時は結構なんかポンポンリメイクとか出して、
うん、
まあ、外伝とか出して、まあ、本編9も出して、
はい、
で、まあ、なんかドラクエの新しい新規ファンも増やせたのに、まあ、ちょっとなんか、その最近はちょっとそういう、せっかくスイッチが売れてるのに、なんかそういう、こんなリリースペースで大丈夫かなって思いましたね。
うんうんうんうん
うん。うん、
そうですね。まあ、しかもはっきりしてないですからね。うん、
はい、
うん、なるほどね。
はい
はい、リマさんどうでしょうか。
考えてたの忘れてしまった。そうですね、あ、そうそうそう、30周年の時は確かほらドラゴンクエストミュージアムとか、
はい、
あとスペクタクルツアーやりますとか言ってすごいなんか盛り上がってじゃないですか。確かそれ30周年の時ですよね。
はい、
うん、はい、
でなんかもうそれがあったから35周年、なんかもう何があるんやろか、今度は舞台はあったし、でドラクエウォークはプロ野球とのコラボあったし、次は何なんやろかって思ってたら、なんかそういう情報が一切なかったんで、ちょっと、
うん、
なんかそこにびっくりしちゃったな。なんかえあ えみたいな。放送自体1時間ぐらいだったじゃないですか。
はい。
はい。
私、有給取ってたんですけど、なんか、12時からもう、今か今かともうずっとパソコンの前で待ってたのに1時間で終わって、あれってなんか拍子抜けして、その後なんかぼーっとしながら散歩してました。
散歩しながらウォークをやってたというね、感じでしょうか。
まあ確かにリアル系のなんかイベントというかそういうのはなかったですね。まあ、
あのアイランドはありますけどね。
ああ、そうですね。あれオープンしたんでしたっけ、確か。
はい。アイランドはありますけども、
はい。
だあれでしょ、リーマンさん的にゲーム以外の何かこう盛り上げなのがちょっと、
そう
ってことでしょ。
そう。
ああ。
どうなんですかね、コロナの関係でないのか、それとも。
多分コロナだと思う。うん。
うん。
まあね、コロナがなかったらもしかしたら、ドラクエ12発売発表あったかもしれないですよ。
うん。
なるほど。
だし、何かこうね、キャラバン的なのか組んで、全国アンギャみたいなイベントがある、
うん、
あったのかもしれないし。
はい。
まあ、そのあたりはまあ、多分大体コロナのせいですよ、きっと。そこは俺、しょうがないと思う。
そう。いや、そう、分かって。分かっては、
だってアイランドをねやるっつうことだけでも俺でかいと思いますよ。
そうですね。
かな。他はどうですかね。
他はそうですね、まあ軍曹さんがちょっとこう喋ってたのにだいぶ似るっていうか、まあ近いんですけど、
はい、
まあ、その6つあった発表の中でドラクエ10関係って結構具体的っていうか、いつ発売とか、
はい、
まあ、言ってくれて、まあでも、まあ、それね、そのバージョンアップ、毎回のバージョンアップの話なんで、まあ分かるっちゃ分かるんですけど、そういう発表が来るのも、
うん、
分かると、まあ他のに比べたらより具体的だったんで、
うん、
なんか、ね、ドラクエ10まだまだいけるなって、好調だなって思えたのが良かったかな。
そうですね、はい、まああとはね、このバージョン6の内容を期待したいですね、またちょっとガラッと変わるようなね、なんかギミックがあれば、嬉しいななんて思いますけどもね。そういったところでしょうかね。
はい。
です。
はい。あとはちょっとね、皆さんのご意見もね、ちょっと聞かせていただきたいので、ハッシュタグうおうおでお待ちしてますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、今回は、ドラゴンクエストシリーズ最新情報について、語りました、
はい、
生放送についてですね、はい、で、はい、次回ですね、次回第1部をについてね、とあとグッズですか、35周年記念のグッズなどについてね、ちょっと語りたいなと思います。まあちょっとだけ言うと、はい、なんかロトの株とかね出てるとかってね出るらしいですけどね、高そうですね。はい。まあ、ちょっと、そのあたりもちょっとね、話していきましょう、
はい。はい。
ということで、今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。